農業の社長ラジオ。この番組は全国で農業の経営をしている方々に農業経営にまつわるあれこれを聞いてみようという番組です。農作業をしながら、家事をしながら、シチュエーションに合わせて聞いてくださいね。この番組は日本農業法人協会の制作でお送りします。
都市型農業の成功の鍵は観光農園。埼玉のいちごで農業のイメージを変え、ビジネススタイルを確立。この番組を聞いてくださっている皆様、ありがとうございます。前回に引き続いて、埼玉県八潮市の株式会社旬アグリ代表取締役、臼倉正弘さんがゲストです。今回番組の MC を担当いたしますのは、三重県でトマトの生産をしております有限会社大松農園代表取締役の加藤直也です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは臼倉さん、後編もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
すいません、私前編でですね、大事なことを聞き忘れてました。サッカーの話に夢中で、作目をですね、旬アグリさんで生産してらっしゃる作目を全く聞いてなかったということで、今何を生産されてらっしゃるのでしょうか。
はい、基本的には小松菜を周年栽培してまして、はい、そこに、さつまいもであったりブロッコリー、あとにですね、はい、で最近では、関連会社で、いちごの生産販売、観光農園をやっております。
はい、小松菜、さつまいも、人参、ブロッコリーとおっしゃいましたけど、あといちごですね。これブロッコリー話題になりましたよね、最近。なんかあれですよね、価格低下になると、要は指定野菜ですねになるとなったということで、何十年かぶりですよね、取り上げられてましたけれども、ニュースで。これ生活に重要な野菜と国が位置づける野菜ということで、追加されたということなんですけれども、どうでしょう、ブロッコリーを作ってらっしゃる臼倉さんから見て何か変化ってありましたか、ありますか、今後はどうでしょう。
はっきり言ってないですよね。指定野菜にはなりましたけど、はい、それは指定産地の指定野菜っていう形だと思いますので、
あ、はいはいはい、
下がったら価格下がったなりに、弊社は損をするっていうところで、ほぼないですよね、逆に困ったら。
そうですね、確かに、あれ、ね、産地でしたね、はいはいはいはい。ちなみに私が運営している大松農園なんですけれども、トマト産地ではあるんですけれども、価格低下しても私のどもは補助金いただいたことはございませんということでですね、はい、あれどういう仕組みになってるか僕もよくわかんないですけど、そもそも旬アグリさんの八潮市では産地ではないということで、残念でしたっていう感じですね。
悲しいですね。
はい、そうですね、農業法人協会の入られたきっかけをですね、ちょっとお伺いしたいと思うんですけれども、臼倉さんは埼玉県の県協会に入られて、で日本農業法人協会の理事もされてて、で今は埼玉県の県協会の会長もされているということで、そこまでの経緯を教えていただけますでしょうか。
はい、前編で畑探しっていうキーワードが出たと思うんですけど、はい、これでお世話になった先輩に、入れっていうふうに言われて、その先輩がですね、もろに体育会系な人間ですので、
はい、
に入れと言われたら、イエスかハイかしか答えられない。その経緯で、埼玉県の県協会に、出てもらって、
はい、
でそこからですね、お前埼玉に入ったったら日本もだろうっていうふうに言われまして、
はい、はい、
イエスっていう。
はい、はい、
で、今そういう形で今入会してったっていうところが経緯ですね。
はいはいはい、なるほどですね。八潮市の農地に関しては、かなり少ないということも、どんどん減ってるということを伺ったんですけれども、埼玉県ってどうなんでしょう、全体的に見て農業って盛んなんでしょうか。
そうですね、実はあんまり有名じゃないんですけど、結構農業圏でですね、はい、全国7位ぐらいな、確か、生産量があるはずなんですよね。
全くイメージないですけどね。
もう埼玉は農業職全然ないですからね。
ですよね、
まあ、なかなかこう県としても色を出しづらいというか、うん、出せてないというか、うん、ちょっと残念な県だなっていうふうには正直思ってます。
なんかあれほら、飛んで埼玉ですか、あれでなんか埼玉ディスみたいな感じでやってますけれども、その辺ね、あの農業盛んなんだよっていうようなことをねアピールして、魅力度ランキングとかでもねあまり毎度毎度会の方に低迷してらっしゃいますけれども、その辺で農業盛んだよっていうのをアピールしていけばいいと思うんですけれども、臼倉さん的にはどういうふうにアピールしていけばいいと思ってらっしゃいます？
そうですね、まあさすがにあのそこら辺の草ではなかなか、うん、アピールできないと思うんで、うん、まあ、あの例えばですね、埼玉県結構米どころというか田んぼが多い地域なんですよね、まあ、結構ご多分に漏れず埼玉県もあの品種改良を一生懸命やってまして、
はい、
いわゆるブランド米っていうのを一生懸命作ろうと確保はしてたんですよね、
うんうん、
でやっぱこうなかなかね水がいい地域かって言われるとそんなこともないですし、
うん、
なかなかこうブランド力を発揮できるような県じゃないので、
うん、
の地の利を生かして要は、まあ、流通系の、 あの倉庫とかが多い地域でもあるし、
うんうん、
近いしっていうところで、
うんうん、
まあ、ブランド米っていうより業務用米、
うんうん、多
少の業務用米でその攻めた方が、うん、まあ、いい地域なんだろうなっていうふうに思ってて、そういう話は結構してたことがありますね。
いや東京の近郊だからもう飲食店なんて他の、ね、大都市と言われるところに比べてももう桁が違うぐらいの量だと思うんで、確かに、うん、そのブランド米よりも業務用米に徹した方がっていうのは確かにそういう戦略の方がうまくいくような気がするなと聞いてて私も思いました。ちょっと話は変わってですね、前編で理念など、旬アグリさんの理念など、たくさんお伺いしまして、臼倉さんの人となりというものも分かってきましたけれども、実際ですね、旬アグリさん今どのような経営方針を取っていらっしゃるんでしょうか。具体的にお伺いしたいと思います。
そうですね、設立当初からあの農業を本当にやりたい人に、まあ、農業をやってもらえるっていう場を提供する、それがあの会社の中心にあるものだっていうふうに思ってますし、
うんうん、
まあ、あとは、実はですね、うちその3つの柱っていうふうに言ってまして、うん、
はい、
まあ、良い野菜を作る、うん、良い人材を育てる、うん、良い販売を作るみたいな感じで、うんうん、より良いっていうところをですね、あの3つ掲げてまして、その中でまあより良い野菜を作るっていうところの基準で、うん、まあ、あの日本ってね、あの綺麗な野菜求められるじゃないですか、
はいはい、
でまあ、当然安全も求められて、うん、でまあ、美味しいっていうことも当然求められてみたいなところで、はい、まあ、これをなんか集約すると、うん、まあ、僕はあの特別栽培農産物が日本に一番マッチしているんじゃないかっていうふうに思ってまして、
はい、
まあ、それをキーワードに野菜作りをしているというところですかね、
うんうんうん。
でまたあの販売に関してなんですけど、はい、やっぱりこの特別栽培農産物を作るっていうところもそうですし、
うん、
あの、まあ、小さな経営なので、
うんうん、
その経営を成り立たせるには高利益率、要は薄利の場合はなかなか難しいんですよね、
う
ん、
はい、そうですね、
経営が全然ないので、
うん、
そういう意味では、まあ、あの高利益率な売り方を、まあ、なんですかね、探していくっていうところで、まあ、過去にはあの最近あのスーパーさんで地場産コーナーみたいのがあると思うんですけど、
はい、
それをですね、あの、まあ、その当時付き合ってたその営業を一生懸命やってくれる人と、
はい、
あのいわゆる委託販売っていうのをスーパーに切り開こうって言って、
うん、
一緒に営業してた経緯があります。その当時ですね、今と大きく違ったのはそのスーパー側 の、 あの手数料っていうところで、
はい、
10% とか 15% とかその程度の手数料しか取られなかったんですよね。
それは何年ぐらい前のことですか？
そもそも10年以上前ですね、15年とかそんぐらいですかね。
随分低いというかね、うん、生産者にとってはありがたい話ですよね。
切り開いてたので、まあ、そうなったのか、まあ、その当時どういうふうな営業してたかっていうと、
うん、
成果のスーパーのその利益率って 10% とかその程度ですよね、 それをあのリスクなく取れるんだったら、スーパー側にもメリットあるし、まあ、生産者直で、ここが入ってくれば、それも、なんですかね、まあ、特徴になりますよね、みたいな営業の仕方をして、まあ、切り替えてったっていう記憶があります。はい。
なるほどね。あとは、いちごの栽培もされてらっしゃるということで、で、はい、いちごは、まあ、当然観光農園というのも一つの手段だとは思うんですけれども、どうなんでしょう、いちごの観光農園されてらっしゃるんでしょうか。
そうですね、あの、今は別会社を立てて、いちごの観光農園っていう形でやってます。はい、これはやっぱりあの付加価値をどう上げていくかっていうところもそうですし、うん、まあ、先ほどね、農業を伝えるっていう理念を掲げてるっていうふうに言いましたけど、うん、そこも含めたやっぱ事業として今一生懸命こう進めてるような状況ですね。
体験はイチゴだけですかね。
今はさつまいも掘りですとか、じゃがいも掘りですとか、
あ、はいはい
はい、あのチャレンジしましたけど、メロン狩りですと。まあ、いろんなことを体験化してやっていこうっていうふうに思ってます、
うんうんうん、はい、生産の他にも、まあ、観光に重きを置いてらっしゃるということなんですけれども、今設備投資するには、特に私は施設をやっているのでよくわかるんですけれども、相当ですね、5年前に比べて資材費がめちゃめちゃ爆上がりしている状況の中で、これどうですかね、賞賛はありますか。
まあ、ぶっちゃけそのね、自社のお金を使うってなると、正直あの取り組んでないかもしれないですね。そういうのがさつまいもですとか、まあ、露地野菜ね、はい、そっちは可能性があると思うんですけど、はい、いちごの観光農園ね、あのやってますけど、正直、はい、あのまあ、このからくりをお話しすると、
はい、
ゼネコンさんが出資してくれて、
ゼネコンさん、
はい、まあ、始めてるというか運営してるっていうのがからくりですね。
共同経営でいちごの観光農園をやってらっしゃるということで、
まあ、そんな感じですね。はい、
はい、それをちょっと深掘りさせていただきたいんですけれども、いつぐらいからいちごの観光農園やってらっしゃるんでしょうか。
そうですね、2019年に、会社を共同で出資して設立して、その会社がファーム TS っていう、はい、会社なんですけど、
はい、
主要株主は、うん、鉄建建設っていう、
はい、
まあ、JR 東日本が、まあ、主要株主のゼネコンさんで、
はい、
駅舎ですとか、うん、まあ、どのトンネルですとか、うん、そういったことをやってる会社さんが農業参入するっていうところで、
はい、
あの、まあ、共同でやりましょうっていうところからスタートしました。
はい、どれぐらいの面積をやってらっしゃるんですか。
はい、現在稼働しているのが1500平米ですね。
うんうんうん、
で今第二農園建設中で、ほぼほぼ出来上がってるんですけども、
はい、
まあ、施設としては2800平米ぐらいの施設で、まあ、1年後に、しっかりとあの、はい、いちごを作って観光できるような計画で進んでます。
いや、まあ、先ほどあの資材費高騰の話をしましたけれども、まあ、このスタート2019年からスタートした、まあ、1500平米のハウスが、まあ、軌道に乗ったから次のハウスということだと思うんですが、まあ、2800平米で、まあ、いちごのハウス、まあ、スペックをどれぐらいにするかもよると思うんですけれども、まあ、もろもろ1億いくんじゃないですか。
そうですね、あの駐車場の設備ですとか
ですよね。
まあ、そんなことをやると、まあ、ぶっちゃけ億ですね。はい、
はい、
なので、はい、デネコンさんバックについてなかったらとてもじゃないけどスタートできてないなっていうのは今ひしひしと感じてます。
なるほど。まあでもこれでね、儲けが出ればね、あのお客さんも含めて三者両得という、両得 3人なんて言うんですかね、三歩よしってやつですね。はい、
まあ実際ね、観光農園ってやっぱ粗利が高いことが特徴だっていうふうに思ってますし、
はい、
まあ、こういう意味でこう地の利も生かせるしっていう、うん、
確かに、はい
はい、まあ 投資しても価値があるだろうっていうところの判断になってます、
はい。ちなみに品種は何をやってらっしゃって今後何をやられるとか予定はあるんですか？
はい、今現在は、埼玉県の限定品種のアマリン、
お初めて見た、
観光用で紅ほっぺと秋姫っていう形で、
紅ほっぺと秋姫はまあメジャーな超メジャーな品種ですけれども、なんておっしゃいましたっけ、もう一個は
アマリンですね。
アマリン、はい、限定品種っておっしゃってましたけれども、どういった特徴があるでしょうか？
そうですね、あの味がですね、まあ、甘さも酸味もしっかりあって、本当に濃厚ですね。食べたらなんかジャムを食べてるんじゃないかっていうぐらい、味がしっかりしてまして、はい、まあ、去年だったかな、第1回全国いちご選手権っていう、日本の日本野菜ソムリエ協会ですね、がやってる、選手権で、アマリンは金銀銅に入るっていう快挙を成し遂げたっていう素晴らしい品種です。
そんなんが出てきたんですね。で、埼玉県でしか作れないことには今はなってるってことですね。
はい。で、まあ、埼玉県最近そのいちごの品種改良にすごい力入れてまして、最近はまだ僕らは作ってないんですけど、はい、紅玉っていう新しい品種も出てきまして、はい、まあ、昨年クリスマスいちご選手権で最高金賞受賞みたいな、
はいはいはい
はい、実はなんか埼玉いちご県になれるんじゃないかみたいな
ね、
盛り上がりを見せてきてますね。
いや、これディスられてる場合じゃないですよね。いちご強いぞって埼玉全然アピールできますよね、そんな有望品種が出てきたら。
はい、あの埼玉に行ったらいちごでも食っとけっていう時が、面白いなと思ってます。
いつかそんな日が来ることを私も願っております。東京の皆さんが埼玉でいちご狩りしに行くっていう日をね。まあ、観光農園やるにはやはりあの待ってるだけじゃお客さん来ないと思います。どういった発信の仕方で、集客をやってらっしゃるんでしょうか？
はい、積極的に SNS の発信ですね、その辺をやっているのと、はい、やはり企業さんの力思いっきり使わせていただいて、まあ、皆さんご存知だと思いますけど、じゃらんですね。
はいはいはい。
あとは、まあ、そういうところからお客さんに来てもらったら、今度あの公式 LINE に登録してもらって、からダイレクトな発信をしていくみたいなところをやってます。で、まあ、日本農業法人協会でもファーマーズ&キッズフェスタっていうのをやってますので、そこに参加をして、はい、直接消費者にアピールするみたいなことも積極してます。
はい、先ほどですね、ファーマーズ&キッズフェスタという言葉が出ましたけれども、あの東協会が毎年行っているイベントでして、まあ、その名の通り、農業者とそれからお子さん子どもたちがつながる祭りですね、というのを、ファーマーズ&キッズフェスタと題して行っておりますけれども、まあ、消費者子どもたちと農林水産業をですねつなぎまして、まあ、子どもたちに農業の魅力とそれから楽しさを発信しております。未来の架け橋となることを目指した体験型イベントという趣旨がありましてですね、これがですねもう14年経ちますね、2010年からスタートしております。で、まあ、こだわりの新鮮な農産物がですね並べられておりまして、それから、農産物だけじゃなくてですね美味しい食、それからですね、体験型のワークショップなどをですね東京のど真ん中でお届けしまして、魅力発信を行っております。それから SDGs に関するワークショップなんかも行っておりまして、あとはアンパンマンショーだとかそういったステージもありますので、まあ、小さいお子さんに大人気のイベントで、あれ前回、まあ、コロナの前ですね、あれ何万人ぐらいの入場者数があったんでしたっけ？
そうですね、本当に多い時で6万人とかじゃないですかね。
で、それがですね今年が3月の2日3日に開催しますけれども、臼倉さんは、まあ、先ほどのお話からですね農業を伝えていきたいということをずっとおっしゃってらっしゃいますけれども、まあ、この当初から実行委員をされているというふうに伺ってますけれども、どうなんでしょうか？
です、当初からっていうよりも多分5年とか6年とかそのくらい前からで、
あ、なるほど、はい、
これもあの先ほど言ったあの体育会系な、
はい、
あの仕組まれてそこに入ったっていう経緯、
めちゃめちゃ影響を受けてますね。
イエスとハイの世界ですからで、まあ、経緯としてというか、まあ、それは、まあ、あのきっかけはそんなきっかけなんですけど、
はい、
こう僕の中にあの農業ってやっぱ伝えることを怠ってる産業だなっていうふうに思ってまして、
はい
まあ、こういうイベントをきっかけにですね、まあ、イメージを変えたりとか、うん、ちょっと交流であのビジネススタイルを充実させていくとか、まあ、新たなものを考えていくっていうこともできると思っているので、うん、まあ、なんだろうな、積極的に携わるっていう立ち位置をとってます。
はい、どういった体験の内容があるんでしょうか。
そうですね、あの私たち旬アグリがあのなんですかね、携わっているのは農業体験っていうところで、まあ、小松菜の収穫体験を弊社としてはやってます。
小松菜の収穫体験っていうのは公園でどうやってやるんですか。
プランターに小松菜を出荷して、はい、それを子供たちに抜いていただいてっていうところで、まあいろんな、
はいはい、
まあ、種がこんなだよとか、
うん、
まあ、何日ぐらいで育つよとか、
うんうんうん、
を説明しながら実際にお子さんに抜いていただくっていうようなことをやってもらって、うん、
確かに、まあ、大都会の、ね、子どもたちはそういった野菜が植わってる姿を見ることもないでしょうから、それを抜くとか、教えてもらうっていうのは非常に貴重な体験になるんじゃないかなと思っておりますし、実は私もですね、子どもを連れて何度かお邪魔したんですけれども、まあ、非常に素晴らしいイベントだと、まあそれはそれはうちの教会こんなすっごいいいイベントをやってたんだということで感銘を受けたものですけれども、絶対あの面白いイベントだと思いますので、必ずと言いますか来ていただけると、楽しい思いができるんじゃないかなと思っておりますね。会場はどこになりますか。
そうですね、あの例年ですと日比谷公園だったんですけれども、はい、今年あの日比谷公園の何ですかね、改修工事みたいな形でちょっと使えて、うん、で代々木公園に、まあ、会場を移しての開催になります。
私も必ず行きます、はい、とてもあの、ね、春らしい、催しになりますので、農業体験をぜひ、来てみてはいかがでしょうかということで、このリスナーさんにお伝えさせていただきます。はい、最後になりましたけれども、薄倉さんに伺いたいと思います。農業の社長、経営の極意とは。
難しいですけどね、まあ、僕の場合は基本的に理念と信念を貫いた上で、まあ、サービスを作っていくっていうところが、まあ、あのポイントなのかなっていうふうに思ってます。
はい、ありがとうございました。クールな印象の薄倉さんでしたけれども、話には常に人人人という愛がたっぷりでしたから、サッカーの教え子さんも従業員さんも忘れられない指導者となるんでしょう。次回は茨城県神栖市で農産物や加工品の生産販売など未来型農業を目指した多彩な事業を展開しています株式会社アグリニューウィンズ代表取締役飯田仁さんに話を伺います。お楽しみに。